一節から見ましょう。
これらのことの後、エジプト王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と調理官長の2人の定身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。
じゃあ同じ監獄に、この料理官長と検察官長、これはもう側近の中で側近ですよね。その当時にはこの食べるところでいたずらする人々が多いから、だからこの一番側近が料理官長と検察官長であったんです。二人が罪を犯したので、この牢に一緒に入りました。四節。
侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく交流されていた。
彼がヨセフですね。ヨセフは彼らの付き人にしたと、まあ、罪人の、この使える人とした。このじゃあこの罪人を使える、まあ、イエス様と似てるところです。それがね、私たちのような罪人のところに福音を持って使えるんです。このヨセフは聖霊、神の霊を持ってこの二人に接近し、まあ、彼らを使えるんですね。五節。
さて、監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢にはおのおの意味があった。
この夢、二人が同時に夢を見たんですね。それで、この六節七節。
朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのパロの弟子たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。
この夢を解き明かす、その力は聖霊様がヨセフに与えてくださったその賜物です。だからこの夢は神様から与えられているものです。だからね、一般イエス様を信じてない人たちの夢もね、私たち聖霊に満たされた私たちが聞き解釈ができるんです。まあ、もちろんサタンのいたずらもあるんです。だから私たちがよく分別することができるんですね。けど一般の人々が見た夢も軽く見ちゃいけません。だからね、歴史に対する夢を見る人もいるしね、この、まあ、国の状態に対する夢を見る人もいるんです。それを私たちが聞いて、聖書は何とこと言われるか、聖霊様はどのように言われるか、それをね、こう聞く間解釈ができるんですよ。だからクリスチャンが見た夢ではないから私たちには関係がないと言っちゃダメですね。まあ本当に一般の人が見る夢もあるんですよ。神様がご自分でなさろうとする大きな計画を、その夢を人々に与えるんですね。もちろん間違った夢が多いんですけど、聖霊様が、ああこれは価値あると 思うその夢があるんです。じゃあ9節。
それで検察官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本のつるは三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検察官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。
うん、だからこの、ね、パロ の、ね、この部下ですね、その人が夢を見た。神様がなさろうとすることこれ何キルクリスチャンイエス様を信じてない、まあ、ヤウェ神様を信じてない人にもそのような夢を与えて、その夢をこのヨセフが解釈するんですね。あなたは3日後戻ります、回復しますと、そのような夢の解き明かしですね。14節。
あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください、
このことを頼むんですね。私があなたの夢を解釈してたから、夢通りにあなたが回復されます。その時には私を覚えてください、パロにも言ってくださいということです。まだ同じく料理館長も自分も夢を見たんです。夢を見たこと、そのことも解き明かしました。それで3日後で、その人はこの殺されたんですね。この、まあ、22節。
しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした、
このように木に吊るしたんです。このようなことも私たち、聖霊を受けた私たちがそれを解釈ができるんです。今まあ、いろんなね、地震の夢とか津波の夢とか、それを見る人がいるんですけど、私たちが祈ってね、これを解き明かし、これは正しい、正しくない、そのように言うことができる。23節。
ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。
忘れてしまった、ね、どんなに忘れたかというと2年間忘れたんですね。41章の1節見ると2年です。だから、ね、3年間、ね、この自分がそのいる時間と牢に入ったその1年ですね。そしてその人々が回復された、回復されて2年ですね。1年を1日にすると3日です。完全にヨセフはその中で希望を放棄して死んだんですね。私たちが人間を頼ったり政治を頼ったり権力を頼ったりすることがないように、神様は完全に私たちの希望をね、死なせるんです。1年が1日とすればイエス様が黄泉に下った時と同じですね。私たちの罪はイエス様にいて、イエス様によって葬られ、イエス様もその私たちの罪が、希望がない、 もう完全に希望に立たれたその場所、読みというところに行かれたんですね。だから、私たちは、主の時というまで自分が頼ってたものを全部なくなるんです。主だけが希望として、あ、登るまで、これが3日ですよ。今回3日の祈り会がありましたけどね、それは何でしょう。人間の手段、人間の力、人間が頼っているもの全部、これは何もないんだ、主がしてくださらないと私たちには希望がない、その期間ですよ。完全に忘れられる。まあ日本のリバイバルのことも後が見えないけど、神様がこの3日の時間、3年3日、それがね、今回私たちが祈りましたけどね、何が起こってるでしょう。目に見えるものは何も変わってないけど、神の時があるのよ。こうね、神様がなさろうとするその時、その3日後のよみがえり、それがある。だから私たちがね、人間頼る、自分を頼る、それが全部なくなる期間が3日ですよ。自分を信頼する、自分に何か、あ、こうすればこうなるんだということまでも全部死ぬ、その時希望なる主がよみがえらせてくださいます。だからこのヨセフが、ね、この3年ですね、3日です。イエス様が3日によみがえられたということ、その意味があるんです。だから全てが時がある、神様の時。だから今私たちが長く死んだ状態、主が何か起こしてくださること、まあ次々主のメッセージがありました。最後にね、金曜日に来られたそのシングル教会の若者たち、本当にびっくりしました。私はその主任牧師が、変な共産主義の話をしたからね、それも先生に対する悪い編集でした。この説教の流れの中でその部分を入れて、それがこうなるんだという全体の流れを聞くんじゃなくて、真ん中その部分だけ編集したんですね。それを聞くとみんながね、びっくりする。だから私も心が硬くなって、本当に彼らを受け入れたくなかったんです。もう最後の最後までですよ。それで私の部屋に、もう彼らがわーわーわーわー外でこう、 うるさくしてもね、外に出なかったんです。じっと座って、まあ本当に歓迎もしなかった。陰明文さんはここでね、南区からずっと一緒に信仰生活しながら韓国に帰ったその女性です。もうここにいる時にも本当に熱心な人でした。その人のメンツのために私が我慢して、この、その牧師から教育された 生徒がどんなもの、どんなものか、悪い影響がないように、それだけ心配しながらね、びっくもしなかったよ。そして外に出てもね、彼らを険しい顔で見ました。そしたら彼が怖くてね、こうしていった。それで話もかけなかった。それで座って、これを彼らの発表の後でどんなふうに封じるか、どんなふうに、もうあればっかり考えてるんですよ。共産主義的アマレク人、その思いですね。けど座ってね、京子さんがね、祈ること一緒に鳴らした時、うわあ、あの子供たちがね、聖霊に満たされて、うわあ、異言で祈る、びっくりする。今まで私があの子供たちのように祈る、あれ見たこともない。急に心が溶けました。そして安心して、彼らがこうね、高壇の上で踊った時に拍手しながら急に私が変わる。ああ、それぐらい、ね、それぐらい祈る人たちであれば大丈夫、大丈夫。まあ、心がね、喜び踊りました。ああ、やっぱり、聖霊様が彼らを守るんだと。それでその牧師の話もね、一切聞かせないつもりだったけど、牧師を呼びました。呼んで挨拶もさせたり、それでその祈りのあと、もう私たちが祈ってる時、2人3人で祈ってたんですけど、今までね、彼らは全部立って祈るんですね。それで異言を語る人たちが助けるんですよ。そしてその子供たちの祈りの様子を見るとね、あ、初代教会でこの新しい酒に酔ったその振り、全く子供たちがそんな振りをする、聖霊に満たされてね、わあ、本当に驚きましたよ。私も韓国でこれが私たちの大学の時代、それがあったんですよ、여의도教会で。彼らがやってますよ。小さな子供たちもね、全部聖霊に満たされてね、体をこうふらふら揺らぎな、酔ってるように祈ってるんですよ。いや、あれをうちに、うちの教会に入れてもらいたいと。やっぱり祈りが終わった後で、そのリーダーたちがね、私に来て話があると聞いてみ、彼らは祈ってこの神様の声を聞くし、もうこの場所が神様のね、同じデビさんと同じような祈りながら、そのように主が語るんだと。だからこの場所のために、この九州のために祈るという話を聞いて、彼らに、あなた方がたびたび来て私たちと一緒に祈ってくださいと頼みました。いや、今の時代ね、あのような若者たちがいるということは本当に驚きました。あんなに聖霊に満たされて、聖霊に酔ってるんですよ。聖霊に酔うという姿がどんなものか、聖書には書いてあるけどね、それを見たんですよ。 この指導する祈る人々も本当に話がね、もう全然違うレベルの話や、この空中の話の霊の話していったから、本当に野口先生と野間さんがね、朝6時6時ぐらい彼らを空港に送り、彼らはまだ大きいバスで昨日来てたからね、彼らを迎え入れたりしたこと、本当によかったと思いますよ。良いことが起こり、3日間祈りに対する私たちの目指す美、ね、子どもたちがこのように聖霊に満たされるんだというそのことを見ました。